始まりました、金ボド。このラジオでは千葉県のボードゲーム好きな金さんが、大好きなボードゲームやボードゲームラジオ、ボードゲーマーについて語っていく番組です。今回も、大人気企画のボードゲーマーねほりんばほりんです。ボードゲーム界では知ることのできない、ボードゲーマー一人一人のですね、深い話、あんなことやこんなことをですね、空気の読めない私、金さんがズバズバと聞いていきます。はい、ということで今回は続後編ということで、まさかのですね、3回目になります。この方に来ていただいております。
どうも、中藤です。中藤です。すいません、長きにわたり
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長々と、
あ、いえいえ、あ、そうだ、はい、ボードゲームカフェプレイフルプライスオーナー、そして、未来のマダミセリ専門店アプリラオーナーの中藤さんです。よろしくお願いします。
行々しい、はい、行々しい
前回ねちょっとね失敗したんで、はい、ここしっかり、はい、よろしくお願いします。はい、そして今回も頼れるサポートパーソナリティはこの方。
はい、ゾクネロです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、ゾクネロさん
はい、ということで、まさかの、3回目の収録というところになりますかね。お願いします。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、あと4回ぐらい続くと思うんで、あと。
3倍のスピードでいきますんで。
いきましょう。巻いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。通常の3
倍でお願いします。
はい、もう本当にね、駆け足でいきます。今回こそね、はい、よろしくお願いします。はいはい、ということで、これですね。うん。好きなボードゲームの、
はい、
好きなボードゲームのテーマ、モチーフ、世界観はありますか？
はい、SF 系とかミステリーとか中世とか、あとはまあ企業経営するやつとか。
なるほど。
はい。まあ宇宙テーマだと。はい、好きです。どんどん行きましょう。
はい。
取るとこないでしょ。なるほど。
そうですね。いいね、はい。
なるほど。
はい、次です。あ、これ聞きたいですね。万人受けするとは言えないけど、好きなゲーム、教えてください。
はいはい。これは、多分これ書いた時もだし、今もまあそうかなと思うけど、サンドキャッスルっていう、フリードマン・フリーゼが作った、デッキ、うんうん、デッキ構築の逆、デッキ破壊。
背景ゲーム。
うん。うんうんうん。
うんうん、
これがね、面白いんですよね。けど、こう、本当にシステムに寄りすぎてて、面白いっていう人にあんま出会ったことがない。あの、
だけど、面白い。
面白い。そうそう。アーティチョークなんて大嫌いはみんなすごい楽しそうに遊ぶのに、サンドキャッスルはね、なんかね、すごい不思議な顔をして遊ぶんですよね、みんな。やってることほぼ一緒のはずなのに。
けども何やってるかよくわかんない状態になります、
ね、そうけどね、ドミニオンの礼拝堂とか好きな人絶対好きでしょって思うんですけど。
あれですか、まあ、デッキ解体とかも言うと思うんですけど、
うんうん、
まあ、カードが最初多くてどんどん減ってくってことなんですかね。
そう初期デッキ共通で、あのカードの効果をいろいろ積み重ねて、まあ、なんかタブロービルドみたいな感じで自分のエンジンを組み上げていきながらデッキをなくしたら勝ちみたいな感じなんですよ。
うん、
はい、
なんとなく聞くと、まあ、面白そうではあるんですけど、どこら辺があれなんですかね、ダメな人か
なんか、まあ、テーマとかがあんまないんで、まあ、砂のお城を作ったり壊したりしてる感じではあるんですけど、もう本当にそのデッキを圧縮していくっていう作業な感じがすごいするので、なんかプレイヤーの人とかこれ何やってんだろうって感じの顔はしてます、ね、本当にひたすら手を動かすっていう。面白いんですけど、めちゃめちゃ面白いです、ね、
うん、遊んであんまり面白くないって言ってた人がいたって感じですか？
いや、それはいないですね。けどなんか万人に受けてるとは思えない。
そうそう、だからみんな遊んだら面白いって言うと思うんですよね、結構。
そう。あとなんか面白くないとは言わないけど、なんかよくわかんないって感じになってる人はいますね。
はい、そうそう、そんな感じですね。
じゃあ、やっぱり一回やっただけだと、ちょっと勘どころがつかめないかもしれないですかね。
そうそうそう。本当にアーティチョークなんて大嫌いと一緒なんですよ。手札にアーティチョークがなかったら勝ちみたいなのをやってるのと一緒なんですけど、やっぱあっちの方が分かりやすいから楽しいってみんななるんですけど、サンドキャッスルはなんか楽しいってなってる人少ないイメージですね。むっちゃ面白いんですけど、本当に俺は好きなんですけど、
なんかね、可愛らしい、なんかあれですよね、ブルドーザーみたいなのが、
う
ん、
そうそうそう、
お城
不思議 なんか不思議な空気になります
そう、
ただ本当に刺さる人には刺さる。そうだから本当デッキ構築とかいろいろやってて、そういうのが好きな人とかにはすごい分かりやすく刺さるんですけど、
うん、これ時間どれくらいかかるんですか。
いや、そんなかかんの、30分とかぐらいで、で当時のあの、なんだろう、フルーツジュースとかその流行りみたいな感じで、ステージ10ぐらいまであるんですよ。
うん、
ステージ1が終わったら、ステージ2のカードが追加されて、また遊ぶみたいな感じなので、流して全部遊ぶと結構かかる。感じですね。ただ単純に最初のチュートリアルゲームみたいな分だったら30分ぐらいで終わるんで。まあでもかなり実験的なゲームの香りはしますね。
おお。中野さんはこれちなみにこう全部やったんですか。
いや、全部やれてないんですよ。全部最後まで付き合ってくれる人に出会えてないんですよ、まだ。
なるほど。
そう。4か5ぐらいまでなら投資でやったんですけど、その辺でもう、じゃあちょっと今日は終わりましょうかみたいな感じになったんで。
ファン肉してないがゆえに。
僕最後まで全然なんぼでも遊べるんですけどね。
なるほど。ぜひね、ちょっとこの独特なね、サンドキャッスル気になるという方はぜひね、はい、
そうやってみてほしいですね。
はい。ちなみにプレプレにも
あります、あります、もちろん。
おお、なるほど。じゃあぜひね、
行って一日中サンドキャッスルをやるってこともできる。
そうですね。
ひたすらサンドキャッスルを
できます。
間が気になりましたけど。
はい。
はい。ありがとうございます。はい、ということで、万人受けするとは言えないが好きなゲームを伺いました。サンドキャッスルでしたね。はい、次です。好きなアートワークのボードゲームありますか。
サイズですね。
うん、
あとは、イラストレーターさん、アートワーク担当の人で、クワンチャイモリアさんっていうデザイナーさんがいて、その人の作品とかは結構好きです。
例えば、何のアートでしょうか。
一番多分有名なのだとクリプティッド。
ああ、
クリプティッドのアートワークとか、あと、クワンチャイモリアさんだと、キャピタルラックス2とか、あと、プレタポルテとかもかな、確か。
おお。
結構ね、幅が広いんですよ。
すごいなんか、その写実的な感じのと、あとちょっとなんか、なんだろうな、アイコンチックなやつと
あるんですよね。うん、そうそう。
なんかあの、ザ・ゲームとかも、あの、クワンチャイモリア版があったり。
そうそうそう。ザ・ゲームの子も、クワンチャイモリア版で持ってますね。
すごいですね。ちょっと今ちらっと見たら、やっぱウィキペディアで出てきますよ。
へえ。
すごい。なんかだからボードゲームのアートだけじゃないみたいですね。子供向けの本でイラストを描いたりとかしてる。
そうなんだ。
あとは
マウンテンキングとか。
あ、そうそうそうそう。マウンテンキングとかもそうですね。
ダイナソーランド。
そうそう、すごい結構ね、奇抜な色使いとかよくされたりするんですよ。そういうのとかも好きです、ね。
はい、
そんなところです。
はい、ありがとうございます。
まだまだいっぱい好きなイラストレーターさんいるんで、止まらなくなるから次行きましょう。
そうですね。ありがとうございます。ご配慮いただきありがとうございます。ということ
で、あと数人います、ね。
あとそこまで言われると気になります ね
名前だけ、名前だけ、
名前だけ、はい、
日本人のデザイナーの方で、ベップサイさんもちろん好きですし、あと、ウラベロシナンテさん
っ
ていう、ボクセルアートとかも書かれます。はい、そのお二人はよく名前を挙げさせていただきます。好きです。
まあ、でも、名前だけ挙げると、本当かよってなるんで、やっぱ一言ずつ、やっぱ、推しポイントだけを。一言。
推しポイントですか。
はい、はい。
じゃあ、ウェップさんは、もちろん可愛らしいイラストもそうなんですけど、コンポーネントのデザインされるときとかの、なんか配慮というか、例えばカードのデザインするときって、縁が汚れで目立っちゃったりするから、黒縁にあんましないんですよね。本人も言われてるんですけど、白縁にすると、欠けとか、痛みが目立ちやすいんで、とか、あと、見やすさ、なんていうんですか、UI っていうんですかね、みたいなのも結構気にされてるのが、やっぱそのボードゲームを主戦場にしてるだけあって、その、ボードゲームユーザーにも使いやすいっていうのがすごいあるので、可愛らしいだけじゃないっていうところがすごい好きですね。
なるほど。
はい。で、あと、浦部さんは、ボクセルアートの方も好きだし、あとは内箱屋さんとかの作品のパッケージもされてるんですけど、俺が好きなのはね、ご本人のゲームにはあんまされてないんですけど、シリーズで、なんて名前だったっけな。マグニフィセント読みだ。っていうシリーズみたいなのがあるんですよ。ちょっとおとぎ話みたいな、なんか、大きい怪物みたいなのと、少年なんだか少女なんだかっていう、マグニフィセント予備シリーズっていう、あのシリーズの絵がものすごい好きで、額に入れて飾りたいぐらい。はい。
これはあれですか、X とかで投稿されてるってことなんですか、なんか本とかが出てるとか。
多分イラスト集も出されてるし、絵も販売されてるんですけど、一番最近だとインコンバーシブルっていう、韓国で出てるゲームがあるんですよ。それのマグニフィセント読み版ってのが出てて、もうなんかもう俺のために作ってくれたみたいな感じがするから持ってますね。
おお、わかりました。あ、いいですね、ありがとうございます。これ以上聞くとあれ、はい、ありがとうございます。あ、いいですね。ということで、好きなアート枠を伺いました。次ですね、お気に入りのボドゲグッズを教えてください。
はい、メタルコインです。
サイズですかね。
サイズですね。
はい、じゃあここはさすがに。
いいですか？推しポイント聞かなくていいんですか？
ネロさんがもうブレーキの役割を果たしてないですね。今回過去にもそうですけど、
さすがにね、
いいですね、メタルコイン、そうですね、はい、
はい、いいですね、はい、次です、キックスターターでキックをしますか？
します、もうゴリゴリにします。
な
んかこれ書いたときは16回してますって書いてあるんですけど、多分もっと増えてますね、今。
ですか。
あと 3個増えてます、19ですね。待って、これ書いたの7月でしたよね、確か。
増えた3個だけをちょっと
増えたのは多分内箱屋さんのバイオハックっていう重量級ゲームと、
はいはいはい、
あと、うんうん、アソビションカさんから出るビバレージですね、
はいはい、
ビバレージとあと、ビルドウォーっていうちょっと前にこれはクラファンされてたデッキ構築系のゲームでカードのやつなんですけどビルドウォーっていうの3つが増えてますね。で、あと、キックスターターじゃないけど、今は、あれ、フードチェーンマグネートを、もう買うつもりでいるんだけど、あとは崖から落ちるタイミングを見計らってるだけですね。もう、崖っぷちには立ってるんですけど、まだ飛び降りていない。
あれですよね、5万以上のやつですよね。
そうそうそうそうそう。あれはもう買う気でいるんですけど、さすがに金額が金額なんで、その、えいやっていつするかをちょっと測りかねている感じです。
すごい
話題です
ね。ね、その金額の学校を買っちゃうとこれやっぱさすがにお店に置くわけですよね。
そうですね、
こうちょっとね、お客さんがこう やるときもちょっと気になっちゃったりしません？そんなことない。
まあまあそこはそんなにそんな無茶に遊ぶゲームでもないんで大丈夫。
まあそうですね。
そうそう。ね、フードチェーンはね、あのお客さんの持ち込みで何度か遊ばれててやっぱ評判いいし面白いんで欲しいよなとは思ってたから。
うんうん、
でなかなかね お客さんで買う人もそんないないだろうから、まあ、お店にこれは置いといた方がいいよなとは思うん で、
ね、確かに
確かにロマンキックはこれはなかなか買えないですよ。
そうですね、もうトータル6万ぐらいしそうですからね。
うん、
あ、なんか豪華にもできるんですね、やっぱり。
そうそうそう、送料とか考えると6万ぐらいになりそうかなっていう感じなので
今日へ
一瞬だけ、一瞬でいいから円高にならないかなって思ってます。
キックしたその時のレートなんですかね、キックって。
どうだろう、終わった時かな、多分。
ですね。
ブレッジが
終わった瞬間じゃないですかね。はい。
うん。
送料は送料で、またあれですね、その、
そのタイミングで。
別のタイミングですね。うん。
で、なんかね、X で流れてきましたけど、なんかね、円安の影響で、ね、途中でキャンセルしたら、なんか増えたみたいな。聞きましたけどね。うん。そんなことあるんですかね。うん、いいです。それはいいです。ごめんなさい。はい。ということで、次ですね。はい。ありがとうございます。ティックは今19公開ぐらいしてて、ということですね。はい、ありがとうございます。
はい、
次ですね、これも聞きたい、アメリカアマゾン、ドイツのアマゾンを使ってボードゲームを輸入したことがありますか？
あります。ドイツは多分ない。アメリカだけかな。はい、
うんうんうん。
半年に1回ぐらい買うかな。
うん、これやっぱ
り、はい、はい。
うん。これあれですか、やっぱり複数いっぱい買った方がいいとかあるんですか？
いや、なんかわかんない。あんま気にしてないです。重さなので結局重量で送料とかも変わるので、
うん
うん、
ただなんかつどつど買うのも手間だから、欲しいのカートにずっと入れといて何かのタイミングでまとめて買うとか、うん、で最近だとやっぱ日本語版も出るんで、
うん、
そんなすぐすぐは買わないです、
うんうん、買うんだったらどっちかっていうと昔からあって日本語版になってないやつとか、
そうそうそう。とか、あと、版権ものとかですね。ディズニー系とか、マーベル系とか、はいはい、そういったものとかは、海外から、あったりもします。
でも最近、そのディズニーものも、版権ものも出ますよね。
そうなんですよ。
ちょっと神話のように、こうね、言われてたのが。
そうなんですよ。だからもう、ちょっと待つようにしてます。ただ今ね、トイストーリーのデッキビルディングがあるみたいな話をちょっと聞いて、それ面白そうなんですよね。
トイストーリー結構確かに、うん、わかりました、ありがとうございます。ちょっとね、行きたかったですけど。いいですかね。はい、わかりました。はい、じゃあペアを使ってますということでした。
使ってます。
おい、じゃあ次ですね、初心者相手のつかみに絶対受けるキラーコンテンツ的なボードゲームありますか？
ハゲタカの餌食がまあ鉄板かなと思ってます。
うん、
あとは、古いのとケルトも結構受けますね。
どちらかというと
確かに、
うん、どうぞ。
あ、そうですね、大箱の割にはまあ中量級っていう形で、
そうそうそう、
ルールシンプルで入りやすいです
ね。やっぱそんなに時間もかからなくて、一回終わった後にもう一回やりたいってなるので、ケルトの方が、
うん
うん、
結構初心者なんだけどなんかちょっと頭使ってみたいとか、なんかボードゲームっぽいのやりたいですって言われたらケルトはよく出すかなとは。
うん、
うん、大体皆さんハマる印象ですね。
実は私まだミープレイなんですよね。
面白いですよ。
面白いです。あれですか、何でしたっけ、あれ。あれですよ。
ロストシティ。
そうそう、ロストシティのみんなでやるみたいな感じなんです。
そうそうそうそうそうそう。 で、ケルトとかやった後にロストシティをペア戦とかやるとめちゃめちゃおもろいです、
ね。あ、ペア戦ね。やってみたいんですよ、私も。
めちゃくちゃ面白いです、ペア戦。
あ、やりました？やりました？
あ、やりました。
いやー。あの、ボードゲームメモさんでね、9点だったんで。
そうそうそう。脅威の点数を叩き出してる。いや、でも、もう本当面白いですね。
ロストシティはもともとそのペア戦っていうルールがあるんですか？単純に2人でずつでやるっていうわけじゃなくて。
あの、ペア戦っていうバリエーションルールがあって、ロストシティ、2人用のロストシティだと2ついるんですよ。
あ、そうなんですね。
一応カード構成で言うと、ロストシティライバルズ持ってればそれでもできる。
なるほど。
そうなんですよ。ロストシティライバルズはね、あの、普通のロストシティとしてもできるし、ペア戦もできるし、そうそうそう、はい、あれも超お得なん
です
。うん。なるほど。はい、積んでます。はい。
やってください。面白いんで。
はい。やります。ありがとうございます。いいですね。あと、あれですか、派手かかの餌食は、このカフェで、ね、はい、たまに聞くんですけど、
うんうん、
ランダムに出す人いません？大丈夫ですか？
あの、ランダムに出そうとする人最大いるんですけど、やめてくださいってちゃんと言います。
考えずにってことですか？
そうそう、これだってランダムに出してもいいじゃんっていう人やっぱいるんですけど、それやって面白いと思うならやっていいですよって言います。
あ、突き放すですね。
はい。それやって面白いと思う、自分が面白いと思って周りの人も面白いと思うんだったらやっていいですけど、って面白くないと思いますよって一応言います。
なるほど。そうですね、そんな人はいるん
ですね。ねえ、いや、噂には聞いてたんですけど。
いや、いますよ。やっぱニムトとかもそうだし。
ああ、そうなんだ。
うん、
まあ、じゃあ考えたくないって人なんですかね。
まあでも、考えたくないというか、その自分が考えても勝てないって思ってる人とかが多いかなと思います。
ああ、
そう、なんか結構多いんですよ、自分バカなんでとか、頭使うの苦手だからっていう人いるけど、自分で自分のことそんないいこと言って、うん、なんか寂しくないんかなってやっぱ思うんで、
いらっしゃいますね、結構ね。
そうそう、絶対にその人が得意なゲームってあるじゃないですか、こんだけあるんだから。だからね、諦めずにやってほしいなとはやっぱ思うんで。
それあれじゃないですか、やっぱ子供と来た親御さんとかそういう人多そうなイメージありますけど。
いや、もうダメですね。親御さんが本気で遊んであげないと子供やっぱ思んないと思うんで。
そうですよね。
そう、なんかまあ、負けてあげるとかももちろん大事だと思うんですけど、ある程度ゲームができるようになってからはもう本気で遊んであげてほしいんで、大人が面白いやつやった方がいいですよって言ってます。子供向けのゲームとか買わずに自分がやりたいゲームやってくださいって言って、
の方が子供さんもね、
そうそうそう、別にできるんで全然、そうだし普通に負けるし、
そう
だから本気で
大人が思う以上に、
そうそう、大人がちゃんと一緒に本気で遊んであげることの方がいいと思うんで。
名言出ましたね。
あと、あの、女性のうちの母親がお友達連れてきてくれたりとかするときあるんですけど、自分の母親もそうなんですけど、いや、日頃頭使ってないけ、大変しんどいわとかっていう人やっぱいるんですけど、使わなくなった瞬間からボケが始まると思って必死に遊んでくださいって言います。もう自分の母親も混ざってるね。
なるほど。
なんかね、
使わないとダメですよ、ね、
普段ボードゲームしてない人にちょっとねやってもらおうとすると、大体そう いるんですよね、たまにね、その自分も頭悪いからさみたいな感じ。
そうい
や、けどその頭はね、そういう風に言わなくても、仮にそうだったとしても、あの、運でこう勝てるのがボードゲームのいいところなんで、あの、
そう、
頭使うだけじゃないんで、
頭の良し悪しって別に一つじゃないから、
そうなんですよ。
学校の勉強ができないことを頭が悪いっていうのとは違うでしょって思うんで、頭を使わないからできなくなるだけであって、ボードゲームいろんなのいろいろずっとやってたらできるようになると思ってるから、なんか諦めないでほしいなっていうの方が強いです。 まあ、多分脳みそ使っていろいろやるのがやっぱ面白いじゃんって思うから。
はい、そうなんですよ。
そうですね。でもぜひね、ボードゲームの沼に落としたいと思ってる、そこの方。ぜひね、この考えをちょっと、はい、持っていただければと思います。はい、そうやっぱね、初心者の方をね、進めるときにね。
はい、
ぜひ、
まあね、何でハマるかは人それぞれですからね。
まあそうですね。
リスナー全般には問いかけたんですね、ユーネギ
ー。急に、急に外の人たちに。
まとめようとしてなんかうまくいかなかったです。
そこの方って。
はい、ありがとうございます。ということで、キラーコンテンツ的なボドゲを伺いました。ありがとうございます。次ですね、BGG のアカウントを持っていますか？どうでしょう。
持ってます。はい、持ってるし、毎日のように見てます。
おぉ。まあ、ここいい
ですね、レーティングとか結構参考にしてます？
そうですね、レーティングは見るし、あとベスト人数とかも一応気にはするようにしてます。
そうですよね。私も、まあ、ボードゲームはこの後ボードゲームの話ではあるんですけど、ボードゲームもぜひね、ベスト人数投票欲しいですよね。
そうですね。あっていいなと思います。
そのためだけ見たりしますね、BGG は。
うん。
うん。
そう、だから、レーティング、ベスト人数、あと、ウェイトは、だいたいよく見ます。
その3つですよね、やっぱりね、大
事なのは。うん、あとは、その各種フォーラムとか、データとか、和訳とか、あとサマリー系とかは見たりしますね。
いや、フォーラム見る方すごいですね。上級者のイメージですね。
そういや、でも、その、やっぱ細かいルールで気になったところとか、知りたいなと思ったら、うん、だいたいやっぱ海外の方、もうすでに質問されてたりするんで、調べたら載ってることもある。
はい、ありがとうございます。そしたら次ですね、ボードゲーマーのアカウントを持っていますか？
はい、持ってます。これもほぼ毎日見てますね。
おお、なるほど。お店のあれですよね、
うん、
お店のボードゲームも登録されてるという。
登録してますね。お店のものはもう基本的に管理するようにはしてます。
いや、これ本当ね、全ボードゲームカフェのオーナーさんね、ぜひ、ちゃんと登録してくださいっていうのね。
そう、まあでも、ユーザーさんで果たしてどれぐらい使ってる人がいるのかって、広島だとあんまわからないんですけど、
あ、
お店、そう、ね、そう、お客さんでボードゲーマー使ってるかどうかってあんまわかんないんで、こっちから。
そうですね、確かに。
そうそう、ボードゲーマー使ってるんですって話にわざわざあんまならないから、なんかそこを見えたらいいのになとか思います。その、行ったお店のなんかログ、なんかチェックインとかみたいな機能があったりとかしたら、あ、この人使ってくれてるんだって分かれば、そう、お店に対してのボードゲーマーさんのユーザー割合が分かんないから、これ登録してるけど見てる人いんのかなって思う時はあります。
なるほど。
そうそう、なので一応まあお店に今何個あるのかの把握用に入れてるっていう感じですね。
これあれですね、いい提案がありましたね。ボードゲーマーの機能提案ということで。
あとね、もう一個ね、すごい欲しい機能で言うと、登録してやるのそのリストを、はい、CSV とかでいいんで、データで吐き出させてほしいです。
ああ、それは思います。
出力機能ですね。
わかる。
そう、うん、そう。できないんですよ。登録はできるけど、出力ができないから、こう、なんかいろいろ作りたいとかって思った時に、お店のゲームのリスト欲しいんですよ。けど、わざわざ、ボードゲーマーさんで登録してるから、わざわざ別でリスト持ってないんですよね。だから、まあ、Excel とかのファイルのインポート機能さえあれば、そっちで作って、元データも残しておけばいいんですけど、インポートかエクスポート欲しいなってめっちゃ思います。
なるほど。めっちゃ思う。これは切実な願いが出ましたね。ぜひね、ボードゲーマーの開発担当者さんが、もしね、聞いていたら。
いや、まあ、無理にとは言わないですけどね、あるとすっげえ助かるなって思います。
なるほど。確かに、自分の持ってるボードゲーム見るときも、ちょっとずつ読み込んでいくんで、一気に見れないかったりしますよね。
そうなんですね。そう。一覧性がね、ちょっとね、私はちょっと時間かかっちゃうね。パッとやっぱり何かのときにね、Excel とかに出したいですよね。
確かに。いいですね。 かりました。まあ、あと、あれですよね、確かに、ボードゲームを見て、まあ、狙い撃ちで、このボードゲームがあるから、ここ行こうみたいな方っていうのは、あんまりない感じなんですかね。
そう、わかんないですけど、首都圏とか、プレイヤー人口が多かったりするところだと、いるのかなとは思うんですよ。お店の種類もたくさんあるし、このゲームで遊びたいっていうプレイヤーさんも多いだろうから、多いのかなと思うんですけど、
うん、
まだなんかプレプレにならこのゲームがあるから来ましたっていうのはそんなに聞かないかなとは思うんで。
なるほど。じゃあちょっとそのログ機能ですね、ちょっと実装楽しみに待ちましょう。
まあでも便利に使わせてもらってます。
わかりました。ありがとうございます。ネロさんいいですか？はい。
はい、大丈夫です。
はい。そうしましたら、次ですね。プレイヤーのマイ担当柄を決めていますか？何色でしょうか？
はい。これはね、ガヤラジ始めてから、ピピタパンさんの設定で青になりました。
そうですね。ファンアートで、はい、毎回、ガヤラジのね、扉絵というか、を書かれてますね。
そうそうそう、そう、イラストとか、あと字幕つけてもらったりするときとかは青だったんで、それからはなんか青を選ぶようにしましたけど、それまでは特になかったです。
ああ、そうなんですね。いいですね。
そう、
はい、
だから理由もないです。ピピタパンさんが決めたんで
青です。マイコンの、ね、髪の色も青かったんで、
あ、まあ、なんか青なんじゃないですかね。
イメージがあったんですけど、ここかね、なんか聞いたことあるんですか、ちなみに。
ないです。
わかりました。じゃあ今度ね、はい、聞いてみようと思います。はい、ありがとうございます。次ですね。あ、これも聞きたい。軽ゲー、重ゲー、中量級、何派でしょうか。
重ゲーよりの中量級派。
難しいところですね。これは何時間ぐらいの。
まあ、60分ぐらいが一番いいなって思ってます。45から60分ぐらいが好きなのは一番好きだけど、じゃあ、その前後どっちが好きって言われたら重い方が好きですね。30分のゲームと90分のゲームだったら90分のゲームの方が好きっていう印象です。
なるほど。
ありますね。
ね、90分中量級なのか問題もありますけどね。
まあ90分は重めっていうかな、重ゲーとは言わない、重めって言います。
おなるほど。
終了級っていうのは若干うんって感じは
する、ね、そうですね、終了級ではないなって感じはするんで、
うん、うんうんうん、60から90って書いてあること結構多いですもんね。
そうですね、個人的には45から60かなと思います。
が終了級、
うん、
う
ん、
なる
ほど。90分だったときに、書いてあったときに、90分で終わんなかったりしますからね、大体ね。
そうですね、90だったら、まあ大体120とかは見といたほうがいいですね。
慣れて、それ
の大げかな。うん。
うん。いや、そうですよ、だって初心者とかと やるとね、2倍以上かかりますよね。60分ゲームでもやっぱ2時間かかっちゃいますからね。
大体個人的には大体表記通りに遊ぶんですけどね。
あ、そうなんですね。
そう、あんま初回からそんな考えないんで、もう手なりで打っちゃうというか、やりたいこととりあえずやるっていう感じでやるそうなんで、
うんうん
うん、
あんましっかり考えて遊ばないです。勝ちは狙ってるけど、そんな選択肢いろいろ考えて最前手打つとかはそんなしてないです。これが良さそうって思って。
初回だからってことですか？
そうですね。でもまあ、基本的に1回しか遊ばないので、そう、どんなゲームか知りたいの方がでかいから。そうそうそう。1個のゲームをしっかり遊ぶ、長くしっかり遊ぶぐらいなら、例えば3時間あるんなら、3時間で1時間のゲーム3個遊べる方が好きかなっていう感じ。
これちなみにあれですね、お店だとどうなんですかね、うん、やっぱ重量級、重量級って、重量級とか特に回らないイメージがあるんですけど、プレプレさんどうなんですか？
割合で言うと、それはもちろん、重ゲーの方が少ないですけど、回らないかって言ったら別にそんなこともないですね。 うん。普段回ります。昨日、うん、テラフォも昨日回ったし。
おお。
そう、別に回りますね。うん。
テラフォとかは、まあ、普段、うん、ボードゲームやられている方々なわけですね、さすがに。
いや、初めてやってみたいんですっていう人も全然いますよ。ボードゲーム、うち来てからボードゲームやるようになって、思いのもやってみたいっていう人は全然います。
あ、へぇ、
なるほど。いいですね、
うん、サイズもそうだし、あとはそのマンスリーチャレンジって言って、うちが勝手にやってる10個これ遊べみたいなやつに、おもげは絶対2個ぐらい入ってるので。
お
ぉ、うんうん。
それやってもらったりとか。
あ、いいですね。だってプレプレきっかけで始めて、なんか重げまで手を出してくると泣いちゃいますね、これね。
いやでもやっぱ僕がもともとね、重い方が好きなので、
うん、
やっぱそっちに一回触れては欲しいよなって思うから、うんうん、軽ゲーとかパーティーゲームは本当にマリオパーティーとかテトリスみたいなもんだって思ってるから、
うん
うん、そう、面白いは面白いんだけど、じゃあ重げは何かって言ったら、僕はドラクエとかファイナルファンタジーとかゼルダとか、ああいう系のゲームの面白さだと思ってるので、別にどっちも面白いんだけど、そのミニゲーム系を遊んでゲーム面白いって一声に言っちゃうのはどうかなとも思うんで、ぜひそっちも遊んでみてほしいなって思うし、沼にはまるのはやっぱりおもげ遊び始めての人の方が多いよなと思うんで。
なる、
まあ、そうですよね。
うん、
うん、で我々も別にそんな特殊な人たちなわけではなくって、まあ、昔はね、
う
ん、軽ゲーやって面白いんだから重ゲーもできるようになってるわけですし、
うんうん、
みんなね特別な素養があるわけでは多分ないと思うので、うん、みんなねやったら絶対面白いって思う人は絶対いると思うんですよね。
そうそうそうそう、そうなんかもう軽率に遊んでほしいと思いますね。
その時ちょっと最初のタイミングでね、なんかそのまあちょっと中藤さんはちょっと別かもしれないですけど、そのトラウマにならないようななんかもうおもげはいいやみたいな状態にならないような、ちょっと面白いなって思える体験をしてもらいたい気はしますね。
そうですね、そうですね。なのでまあ結構初めて、みんな初めてでおもげやる場合は、基本あんましないですけど、横からチャチャは入れるようにしてます。
うんうんうん、
なんかガヤにぎやかしみたいなのはしに行ったりはしますね。
本人がその、ね、アドバイスを求めてるんだったら、ね、それはしてあげていい気がしますね。
うん、アドバイスは、ね、しないです。本当に単純にあのにぎやかしです。
あ、そうなんですね。
そうそう。まあ、なんかそれこそサイズやってて、なんかあったら、なんだろうな、何言うかな。まあ、それこそ俺がやってたみたいに、大丈夫ですか、そんな麦持って戦場の真ん中突っ立っててとか。
はいはい。
そうそう。みたいな、なんかそのフレーバーに合ったガヤじゃないけど、
うん、
みたいなのは言って、こうやっぱ重げだとこう黙っちゃったりするじゃないですか。
いますね。
黙々とになっちゃったりするけど、まあ、多少楽しめなテンションになるようにちゃちゃ入れに行ったりとかはします。様子はよく見るようにはしてます、比較的。
うん、
うん、だし1回目はもうルール確認ですって言ってますね。
うん、
うん
うん、
もう一回遊んでほしいから1回目で全力出さないでいいですよっつって、うん、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。はい、ということで軽ゲー重ゲートゥーラキューフェア伺いました。ありがとうございます。次ですね、日本語版をぜひ出してほしいと思うゲームはありますか。
はい、これはね、サイドリアルコンフルエンスとセーフハウスですね。出ないなと思って、
これガヤラジでもね、いくらとなく出てるんですけど、サイドリアルコンフルエンス、これ多分知らない方多いと思うんで教えてください。はい、
カタンの交渉あるじゃないですか、手番中にできる他人との交渉、
うん、
あれのみを3時間ひたすらやり続けるみたいなゲームです。
3時間
そう、なんか惑星の、いろんな惑星の種族なんですけど、自分の島、なんだろうな、資源を、こう、こねくり回して点数を稼ぎましょうっていうゲームなんですけど、自分の国で、自分の星で変換できる資源に制限があったりとか、自分の星では手に入らない資源とかがあるんで、それを こう交渉でもらって、いやお前が持ってるそれを俺んところの島で返還してやるから代わりにその資源を欲しいとかっていう交渉をひたすら、1ラウンド15分とかっていう時間を区切って、じゃあ始めって言ったら本当にずっとみんな延々交渉をするっていう、
リアルタイムなんですね。
そうそう。で、ラウンドが決まってて、ラウンド終了時点で点稼いでる人が勝ちみたいな、すごいざっくり言うとそんな感じなんですけど、8人まで遊べるんですけど、あのね、本当に、物理的に距離の遠い人と交渉がしづらいっていうのがあって、本当に宇宙上で本当に交渉してるみたいな雰囲気になるんですよ。あの人遠いからなかなか交渉できなかったみたいなのがあったりするんで。
9人までできるんですね。4人から
9人。そうそうそう。そう。そうか、9までいけるのか、今。めちゃめちゃ面白いんですよ。
種族が9まであるって書いてます。ね、その全部使ってできるんですよ。
そう。ほんとそれ以外、ほんと何もしないです。で、それが終わったら、全員席について、持ってる資源を返還していくみたいなのやって、で、また、用意どんで交渉してっていうのを繰り返すだけなので。まあ、すごいざっくり言うとですけどね。
これはなるほど。日本はないですもんね。
ないですね。
翻訳付き。
言語依存。
言語依存はね、そんなにないんですけど、そんなにないですけど、やっぱそれぞれのコンバーターとかにもちゃんと名前がついて、変換器にも名前がついてたりとか、もろもろあるので、日本語になってる方がまあ遊びやすいよな。ないとは言えない。なくても、日本語じゃなくても遊べはするけど、日本語版の方がまあ遊びやすいよね、間違いなくっていう感じのゲームですね。
なるほど。ちなみに、中田さん、何人戦がおすすめなんですか？
僕がやったことあるのは本当にフルメンバーなので、北海道時代に、はい、キムさんに、9だったっけ、なんか8だったような記憶もあるけど、でも、マックス人数でやったのは覚えてます。めちゃくちゃ面白いです。
人数増えても時間は変わらないですか？
まあ多少そこは長さ取れるので、1ラウンド何分っていうのは別に自由に伸ばしても構わないかなと思うんで、
なるほどね。
これ多分知らない人多いんじゃないですかね。
まあそんなめちゃめちゃ有名なゲームではないんだろうなとは思うけど、北海道界隈はまあみんなやってたイメージありますね。
なるほど。いや、わかりました。でもう一つのセーフハウスは、まあ、ちょろっと聞いたことあるかなって感じですけど教えてください。
セーフハウスは協力ゲームで30分間の間に、殺人事件を目撃してしまってその犯人に追われるので、セーフハウスまで逃げましょうっていう、まあ、カードとあと飛び出す絵本みたいなのを使ったゲームなんですけど、まあやることは糸なんですよ。そう、4枚出せみたいな。そうそう、この色のカード4枚出せっていうミッションが出て、それを自分の持ってるカードの番号とか伝えずに順番に4枚出せれば成功して自分が逃げれるみたいな、やることも基本的に意図なんですけど、で別に言語依存もそんなにないんで遊べはするんですけど、やっぱりそのフレーバー的に僕が持ってるのは多分ドイツ語なのもあって、場面の正式名称が何なのかよく分かんないとかがあるんですよ。
ああ、
そうそうそう。なんか、ハーフェンとか書いてあるけど、ハーフェンってなんだみたいな。なんか、ちょっとこう、すごい没入感のあるゲームなんですよね。リアルタイムで、本当に犯人の駒が後ろから追っかけてくるし。逃げろ逃げろってみんな焦る。音楽専用の BGM も用意されてるようなゲームなんで、没入感があるんですけど、単語が読めないんで、そこでなんか変な感じになるというか、そこも日本語でやり取りができれば、より没入感入るのになとは思うんですけど。
なるほど。
まあ役者いいだけなんですけど。
いやでも日本語版でやるとね、幅広い層に手に入るようになると思うんで、
その単語が書いてあるのがカードの裏表両面かな、 書い裏表両面にあったりとか、あとそのボード自体に書いてあったりするので、ちょっと日本語化が難しいというところがあって、カードみたいに和訳差し込んでスリーブ入れとけば OK ってわけにもちょっといかないんで、
難易度はですね、じゃあぜひね、これ引いている出版社、はい、よろしくお願いします。ネオさんどうぞ。ごめんなさい。
あ、いえいえ、なんか あんまりちょっとね、私も初めて見たので、なんかなかなか日本語化されなそうな雰囲気ですね。
そうなんですよ、面白いんですよね。いいね。
だい持ってるって話です
か。持ってます、持ってます、お店にあります。
これどあれですか、それこそ先ほどのベイアマとかですか。
いや、これ何で手に入れたんだろう。これどこで、わかんないし、気づいたらありました。多分フリーマーケットかな。
ああ、そうなん。
フリマで手に入れたんじゃないかと思うんですよね。
あ、相当レアですね、じゃあね。
うん、まあ、公式サイトで多分買えはするんだと思う。
はい。
わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、急ぎ足で行きたいと思いますので、さすがにね、さすがにちょっともう、カットしていこうかなと思うので、
はい、
この辺を飛ばして、あー、でもこれも聞きたい。あー、ということで、んー、じゃあ、あとレビューの参考にしている方を。
はいはいはい、はい。
名前だけ。
はい、名前だけ。はるさん、はる99さんや、テイクウォッチ、たけおさんとか、あと、コモノックスさんもそうだし、あきらびさんもだし、ですね、あとで自分に合うかなっていう目線で見るんだと、ボードゲームメモさんの、878以上は参考にするし、あとたっくんさんの A がついてるやつは基本俺が好きですね。
おー、やっぱりそうですよね、自分に合った、はい、レビューの方を見つけるといいですよね、うん、
そうそうそうそう、そんな感じです。結構見てます。まあ、もともとブログやってたのもあるから、ブロガーさんのとかはよく見てますね。
うん、わかりました。ありがとうございます。
はい。
次です。はい。ボードゲーム関連の動画を見ますか。これもさらっと、
はい、全然カットしてないな。全部聞いて、はい、見ます。昔ほどは見なくなったんですけど、毎日大抵何かしら見てます、毎日。ボードゲーム関連の動画は見てます、ね。はい。お気に入りは、雨宿りさんとコラボさせてもらった回がお気に入りです。
おー、ガヤラジ、雨宿りコラボですね。はい、じゃあ、今後、あれですかね、あのプレプレ&雨宿りコラボみたいなのも
やりたいですね。まあ、ね、雨宿りさんさえ OK なら、もう、毎回でもいいぐらいだと思います。
おー、いいですね、楽しみですね。
引きがあるんでね、やっぱ雨宿りさん、引きが強い。
すごいですよね、やっぱ再生回数がね。うん、そうそうそう。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、期待しましょうということでした。
はい、
これはいいや。はい。さすがに、ポッドキャストは飛ばして、拡張もじゃあ飛ばしましょう。はい。
はい。
次ゲーもありますよということで飛ばしましょう。はい。
はい、ないわけがないですね。
で、な、リプレイ派、ノンリプレイ派は今までお話出てるんで、
はい。
ノンリプレイ派です。ですね、いや、あのね、そうなんですよ。ノンリプレイ派が、いや、僕、ノンリプレイ派なんですけど、これハマったんですよっていう、まあ、あの、第前半で話してたゲームがあるんですけど、はい、やっぱノンリプレイ派のおすすめするハマったゲームって、やっぱ、あれですよね、気になりますよね。ぜひね。
まあ、ね、はい、そう、サイズアグリコラあたりはね、コンコルディアとか、テラフォとか、あの辺は遊べますね、やっぱり。
いいですね。はい。ということで、次です。入手が難しい欲しいゲームですね。
今はね、あんまないです。はい。
ないですね。
あんま、なんかパッと思いつくのはないですね。言われたらあるんですけど、多分。うわーっつってなるのあるんですけど。ああ、キャッスルクラッシュかな。キャッスルクラッシュっていう、あの、物理ゲー。
この間言ってたやつです。
そうそうそうそう、多分前回かな話出て、あれは欲しいかもしれない。
じゃあぜひね、あのアプリラオープン記念の品を探してる方はぜひですかね。
いいいいいいいいい。
はい、はい、次です。あ、 これを聞きたかったんですよ。はい。まさしくね、あのアプリラオープン、まあ、これからということなので、好きなマーダーミステリー、はい、ベスト3、はいはい、教えてほしいです。
急にマーダーミステリーね。はい。はい、ベスト3、この時答えてるのだと、ランドルフ・ローレンスの追憶、ウェンディ大人になって、うん、狂気山脈、陰謀の分水嶺っていう3つを挙げてるんですけど、ちょっと変わってます。
はい、何が増えたんでしょう。
ランドルフ・ローレンスの追憶、ウェンディ大人になっては一緒なんですけど、狂気山脈を泣く泣く外して、愛するゆえにっていうのが入ってきます。
うん、愛するゆえに、
はい、
初めて聞きました。
愛するゆえにが、ね、ゴリゴリのラブストーリーなんですけど、
うん
うん、だマーダーミステリーかって言われるとちょっと違うっていう人ももちろんいるんですけど、というか、まあ、だいぶ違うかもしれないけど、マーダーミステリーではあるんですよ。
うん
うん、
ただ、愛するゆえには本当にいいですね。もう、なんかもう、これでいいと思いますって思ってる。
うん
うん、私、実際にお店で講演もさせてもらってて、やった人の中で、愛するゆえに以降、マダミスをやるこう熱量がなくなっちゃった人と思いますね。
燃え尽き症候群ですか。
そう、なんか卒業しましたみたいな、なんか申し訳ないんですけど、だからまた帰ってきてもらえるシナリオを考えないと思ってるんですけど。でもそれぐらい、うん、なんか、なんでマーダーミステリーをやりたいんだろうっていうと、いろいろやっぱあるんですよ。頭使いたいとか、推理したいとか、
うん、
なんか、そういう犯人、騙し合いがやりたいとか、いろいろあると思うんですけど、そのうちの一個に、まあ、自分ではない誰かの人生をこう追体験したいみたいな、こうロールプレイしたいというか、うん、なんか自分じゃ、今の人生じゃ味わえなかった体験をしたいっていうのがあったときに、愛するゆえにはもう一個本当に極致なんと思ってて、
うん、
そう、終わった後の感想で、私たち一回死んだってみんな言うんですよ。もうなんか一人の人生をやりきったって思うのか、うん、もう本当に疲れ果ててっていう感じなんですけど、すごい面白いんですよ本当に。めちゃめちゃいい作品だし、やってほしい。
エモい感じなんですかね。
エモ、エモというか、泣く人はいます。
あ、なるほど。
泣く人はいますし、本当に泣く方だったら、うちだと本当にトイレ の手洗いで顔を洗って帰るぐらい、もう化粧ボロボロになって、もうすっぴんで行った方がいいみたいな感じの、すっぴんで行ってバスタオルを持っていけみたいな感じの人も
ハンドタオルじゃな
くて、そうそう、だけどなんか、楽しかったっていうのはもちろんそうなんですけど、なんか心に傷が残るタイプの楽しかったというか、えぐられて帰ってもらう感じです。なんかすごいこうくさびが打たれるというか、自分のそういう体験の中で一個、
うん、
こう忘れられない体験として残るお話かなと思って、
うん、
でこの、まあ、僕が挙げてその3つとも、ランドルフ・ローレンスもウェンディもどれもそうなんですけど、そういうのが好きです僕は。
うん、
犯人誰だとか、推理がもうこの事件の謎が全部解けた楽しいっていうのよりも、なんかこう誰か一人の人生をこう代わりに体験させてもらって思うものが残るというか、そういう楽しみ方ができる作品の方が好きですね。
うーん、
なるほど。
これ唯一あれですね、ウェンディ大人になってだけがパッケージなんですかね。
そうですね、しかもパッケージのミニシリーズなんですけど、もう本当に素晴らしい作品ですね、うん、ウェンディは。
もうなんかすごい評判聞きますよね、めちゃめちゃこれ
聞きます。ただこの、ね、マニアックなオタクっぽい話をすると、ウェンディ大人になってってお話もいいんですよ、エモ系でね、お話ももちろん感動するような、うん、いい話なんですけど、その構造がすごいんですよ、お話、その仕組みというか。そう、なんかぜひやってほしいです。
うんうん。
うん、気づいたら物語の中に入っちゃってるっていうか、こう、客観視できなくなるような作りになってるというか。
なるほど。
そうそう。
気になるな。
ね、気になりますね。ちなみに、はい、だからプレプレサンデーはやったのは、うん、そのあるんですか、この中で。
公演してるのはその愛するゆえにですね。 は、公演してます。
今もってことですか？
今もやってます。なんなら再来週かな、2周年の前の日にやります。
お、なるほど、
はい、予約いただいててやりますし、ゲームマスターとして参加させてもらえるのがすごく嬉しいし、すごく楽しいですね。
なるほど。じゃあもちろんアプリラでもできる。
そうですね、はい、やらせていただくと思います。やりたいなと思ってます。
おお、なるほど、
うん、
いいですね。いや、ちなみにそうランドルフローレンスもすごい評判良い、うん、まあ、って聞くんですけど、うんうん、DM もかなり限られるって聞いたんですけど。
限られますね。限られます。なんだろう、俺もすごくやりたいし、ゲームマスターやりたいし、ぜひ行ってお話をしたいんですけど、俺にはできない気がするなって思う。
そんな難しいんだ。
だからなんかその契約の条件がうんぬんじゃなくて、まあ、そこもあるかもしれないですけど、まあ、ある程度認められたこの人なら大丈夫ですっていう方に制作者さんもお願いをすると思うんで、ある一定のハードルはもちろんあると思うんですけど、それはさておき、私やりたいですって手を挙げる人少ないんじゃないかなって思います。できる自信がないぐらい圧倒的な体験なんですよ。本当にランドルフ・ローレンスは本当にやばいです。僕も手で隠したり拭うことができないぐらい泣きました。本当に ただ涙を流すしかできないぐらい、おえつながり、もううーってなりながら泣きました。そう、感情がない虫と言われた中藤が
そしてね、かやらずでね、
そう本当に衝撃です。なんかもうそれぐらい本当に素晴らしいし、もう僕の手に負えるシナリオではないと。それぐらい素晴らしいシナリオだし、だからその任せられてる方に来ていただいて、広島でもまたぜひやりたいなとは思ってます。これは本当に体験してほしい。
あ、またってことは期間限定であった、やられたってことですか？
そう、過去に1回広島に来ていただいて、その時はその会場があまりなかったりとかっていうのもあって、1公演だけうちでやらせてもらって、その時も僕がやりたいからっていう理由でやらせてもらったので、大々的に募集はかけてなかったんですよ。別件で、その GM さんを、呼んで来ていただく予定があるんだけど、中戸さんよかったらランドルフローレンスどうですかっていうお話いただいて、あ、もうぜひともやりたいから、じゃあちょっとメンバー集めるわって言って、やらせてもらった形ですね。そうなので、ぜひその出張公演という形でもっと多くの方に楽しんでいただきたいなとは思ってます。
そうですよね。やっぱ専門店ってなると、やっぱさらに行きやすくなるのかな。
そうなんですよね。出張公演がね、やっぱボードゲームカフェでやるってなると、あんまり頻繁にできないっていうのが正直あって、されてるところもたくさんあるんですけど、結局ボードゲームできないから、その間、でみんなやっぱり来れるのって土日じゃないですか。でボードゲームも土日なんですよ。そうだからタイミング被っちゃうんで、なんかマナミスやるためにボードゲームのお客さん来れなくなっちゃうってのもあるし、そうそうね。で結局ね、それでお店閉めてると、行っても閉まってるかもしれないからってなかなか来なくなっちゃったりもしたりしたので、
そうです、
ね、一時そうお店でマナミスいろいろやってたりした時、結構ボードゲームのお客さん離れてっちゃったりもしたので、やっぱりちゃんと分けた方がいいなと思って、なんかそうお店出すきっかけはそれも一つありますね。マダミスもちゃんとやりたいし、ボードゲームもちゃんとやりたいって思ったら、やっぱマダミスはマダミスで、お店がマダミス専門店じゃなくてもいいから、箱がないとなっていうのがあったんで。
なるほど。
そうそう、だしね、そのじゃあ出張公演やりますって言っても、その参加するためのお金に加えて、本来ならボードゲームカフェなわけだから、うちもやっぱ利益取らなきゃいけないんで、参加費が高くなっちゃうんですよ。普通に参加するよりも、ボードゲームカフェとしても利益出さなきゃいけないから、ガツンと乗るから、すごい金額上がっちゃうんですよ。やりましょうかなと。そうそう。だって、例えば、平日、土日に、客単価というか、一人フリータイムで朝から晩まで入れてくれる人がいたとしたら、3000円なんですよね。 場所代が、
うんうんうん、
ってことで、20席あるんで、土日に土曜日にやるとして満席になったとしたら20人分の3000円が入らないわけなんですよ、
うん、
でマーダーミステリーって1回マックス8人とかで、じゃあ朝と夜と2回やりましょうってなったら16人なわけですよね、
うん、
で3000円の20人だから6万円を回収できなくなってて、でそれを16人の参加者さんから集めないとってこと、6万円はまあ無理だとしても、じゃあ1人3000円ぐらいもらって4万8000円とか、まあじゃあせめて2000円ずつもらって、3万2000円って思っても、普通に参加する参加料に加えて2000円払いが乗っかるんで1人当たり、
うん
うん、高いっすよね。
は
あ、そう裏話じゃないけど、じゃあかといっちゃそうでそれこそ来ていただくので、その方の交通費とか宿泊費とかも考えるともうちょっと金額上がっちゃうから、
うんうんうん、
そうですよね。
そうそう、ってなると専門店があれば、まあじゃあそこの専門店の売り上げはとりあえずボドゲカフェ貸すよりは下げれるし、箱代として、うん、なんならだって箱代なしにしてもいいかなぐらいですからね、ボドゲカフェでやるんなら、まだミス専門店でやるんなら、うん、その代わりだって僕もやったことなくて今後僕の店でやれるようになるかもしれないシナリオを出張来ていただいて体験でやれるんなら全然メリットがあるし、他の GM さんの公演も見れるわけだし、
うん、
そうそう、メリットはたくさんあるので、あの売り上げじゃないところのメリットはあるので。
なるほど。いや
と
やっぱね、はい、一ユーザーからするとそのやっぱ専門店と、ね、違いとかがよく分かんなかったんですけど、全然違うんですね。
そう、まあなんかそんな違いがあるわけじゃないんですけど、別に専門店だからとかはないんですけど、やっぱ主としてる商売が何なのかっていうのは、それは守らないとなっていうのはあるので、
うん、
そうそう、ボードゲームができるお店なのに、ボードゲームしに来たのにマダミステリーの貸し切りやってるからボードゲーム遊べないっていうのは、それはちょっとやっぱ違うし気持ちが悪いなっていうふうに僕は思ったので、そうそう、ボードゲームカフェはやっぱりボードゲームができるためにあった方がいいよな。
わかりました。最後いいですね、
はい、
裏話飛び出ましたね。はい、
別に裏でも何でもないですけどね。全然表でしてます。
ちょっと、
うん、
ちょっと聞きたいのがあるんですけど、あの中藤さんに、あの私、
はいはい、
そのマダミスそんなにこうやったことないんです、まあ、数えるほどしかやってなくて、
はい
は
いはい、
やっぱりマダミスってちょっとそのハードル高いじゃないですか、うん、プレイヤー側、うん、まあ、ボードゲームもの初心者の人もボードゲームに対したら重げに対してを感じるそのハードルの高さとかもあるとは思うんですけど、
うんうん、
マダミスってやっぱりちょっとその何でしょうね、その特に専門店とかにこう一人でこうフラットはこう行きづらいというか、
うんうんうん、
っていうのはやっぱりその結局自分がこうねちゃんとこうシナリオをこう読みきれなくって役としてちゃんとなりきれなくってっていうので、
うんうん、
他の人に迷惑かけないかみたいなどうしてもちょっとこう、うん、あるんですよね。なんか気心の知れたメンバーで、うん、まあちょっと失敗してもいいよぐらいの感じでやるんだったらまだいいんですけど、
うん、
なんかそのあたりって どうですかねっていうか。
じゃあまず1個分かりやすい解決方法で言うと、はい、中藤が GM の時にお店に来てください。
おなるほど。
はい、
そこはちゃんとフォローします。
はい。はい。全然気にしないで大丈夫です。もう一個、まあ、そんなことじゃなくて言うと、その、例えば読み落としててとか、あるじゃないですか、うんうん。読解が足りなくて、他の人に迷惑かけたらどうしようっていうのは、うん、例えば、遅刻するとか、そういう迷惑の書き方はダメですけど、お話の上で、うん、例えば見落としててとか忘れててっていうのは別に構わないと思ってるんですよ。例えばなんですけど皆さん普通に過ごしてて本当にその人生だったとして、じゃあ会議がありますとかなんか仕事がありますっていう時に、うん、今まで忘れ物とか見落としとかそういうミスしたことないっすかっていう感覚なんですよ、うん、だから完璧にできるわけがないんですよ。単純に本当にその人として人生を歩もうとしてみたときに、そんな 通り一遍の完璧な人生が送れるわけないんだから、見落としてたら見落とした人生なわけだし、忘れてたら忘れてたっていうお話なんだから、
うんうん、
ま、ミスじゃない、なんか間違いとか自分にとっては後悔する出来事かもしれないけど、それも含めてその人のそのキャラクターの人生なわけじゃないですか。
うん、
それでいいじゃんって思うんですよね。だから犯人が捕まえれなかったからダメでもないんですよ。そういう結末だっただけで、お話の中で生きているその人たちは、その後の人生もあるわけだし、その一部分を体験させてもらってるだけなんだから、そんなに気にしなくていいんじゃないかなっていうのが僕の思ってるところ。
なるほど。
だから、不用意に責める人が悪いです。
なるほど。
だし、もちろん、その犯人を見つけたかったから、その見落とししないでほしかったなとかってのも分かるんです
けど。そうですよね。うんうんうん、目的がどこにあるかにはちょっとよりますよね、うん、そこはね。
そうそう、なんかなんか個人的にはそういう、推理的な楽しみ方とか、そういう裏切りとか、騙したりとかっていう要素ももちろん楽しみ方の一つなんだけど、あくまでそのキャラクターとしてその時間その人として生きてみるっていうことに重きを置いて遊んだ方が長いこと遊べるんじゃないかなって思ってるタイプなんですよね。
なるほど。
うん、ちょっとあれかもしれない、そのマーダーミステリーの主目的とは違うのかもしれないけど、
うん、
別人として自分が生活をしたらこういう結果になりましたっていうのでいいじゃんって思ってるんで、
うん、まあ一応あれですよね、そのマーダーミステリー公演ごとに多少こう難易度というかあって、うん、やっぱりちょっとこう優しいのやつからこう始めていった方がいいみたいなのもありますかね。
そうですね。難易度、大体よくある難易度は、出てくる情報量とか、はい、その文章量の違いとかがほとんどだと思って、
うん
うんうん。まあ、自信がないんだったら簡単だよとか、初心者向けっていうのからやるのがもちろんいいと思います。でも、全然気にせず遊んだらいいと思いますよ。
はいです。ちなみに、中藤さんが今日お勧めしていただいた、ランドルフ・ローレンスの追憶と、ウェンディ・オトナインって、狂気山脈と、何ですか、愛するが
愛するゆえ、愛するゆえに、
愛するゆえにだとこう最初にやるにはどれがいいとかってありますか。
愛するゆえには結構全然初心者さんでもおすすめできると思います。あとウェンディ大人になってもあのゲームマスターいらなくて遊べるので、うんうん、要は手に取りやすいと思うので。
おお、なるほど。
おすすめです。
パッケージで GM いらずと。
そうそうそう。なるほど、ね、で狂気山脈もやっぱ面白いですね。なんか別種です、うん、もう狂気山脈は一個別格の面白さがありますね。すごいな。
そうなんです
ね。うん、もうマダミステリーとしてすごいなって思う。
いやー、になってきましたね。
いや、私もちょっと店舗
やってみようかな。
うん、店舗行ったことないんですけど、ちょっと誘って行きたくなりましたね。
愛するゆえにはね、本当愛するゆえにはね、もうその手前味噌なんですけど、俺の GM でぜひやってほしい。でももうそう、まあ、全ての公演においてそう思ってやってるんですけど、お客さんにね、やっぱ失礼だから、うん、もう今あなたたちがやってもらってる俺でやるのが一番楽しい、世界で一番楽しいですよって思いながらやるんですけど、
うん、
愛するゆえにはね、もういいと思いますよ。俺を自分でおすすめします。
やばい、もう広島に行く理由がまたできてしまいましたね。
そう、アプリ来たらぜひ
ですね。
そうです
ね。
わかりました。ということで、時間が押しているので、最後、駆け足で、ちょっとね、このアンケートにはないんですけど、気になったところ、はい、ちょっとまあ最近、皆さん聞いてるんですけど、
やっぱり、はい、
あの、同い年のね、ボードゲーム、教えてほしいです。
はい、押してるのに。貴族の務めです。貴族の務め。
あ、
はい。1990年、
うん、
僕の大好きな5人用ゲーム、5人用ではないけど5人ゲーム、
貴族の務め生まれということですね。分かりました。ありがとうございます。まあね、普通にあの
貴族の務め生まれではないですね。ちょっと引っかかって
ね。別に、まあ、貴族の務めから生まれたわけじゃない。
そうそう
そうそうですね。
はい。
はい。あとこれ最後に1個だけ、これだけなんですけど、 X、旧 Twitter の、はい、あの中藤さんのこの ID、はい、これの由来だけ聞きたいですね。つぶつぶ245。
これはね、もう高校時代からそうなんですけど、もうかなりネタバレに、かなり身バレに近いんですけど、僕が行ってた高校が、通称アンコイチっていう学校なんですよ。
アンコイ
チ、アンコって呼ぶんですよ。アンコっていう学校で、もう広島の人ならほぼ分かるっちゃうかもしれないですけど、アンコアンコって呼ばれる、言えるんですけど、で、アンコの中では僕、粒あんが好きなんですよ。だからです。
なるほど。245は特にないと。はい、
ああ、誕生日ですね。誕生日です。はい、5月24日生まれなので。
ああ、2月45日生まれじゃないですね。
そう、さすがに2月45日生まれではないですね。24月5月5日生まれでもないです。
では。なるほど。はい。なるほど。いいですね。素晴らしい。個人情報も飛びました。
だから、そう、ミクシーの頃からつぶつぶでした。
おお。
ね、高校でつぶつぶって呼ばれてたですね。
いや、呼ばれてはないです。自分がその高校時代に、高校時代にミクシーとかやるときの、はい、その ID を決めるのに、はい、あのつぶつぶって使ってました。
これこそね、本邦初公開じゃないですか。
いや、それこそね、あれですよ、あの、裏掲示板とかあったじゃないですか、昔、学校の。
はいはい
はい。
なんか携帯サイトみたいなやつで裏掲示板とかで結構あの散々言われたりしてたことがあるんですけど、その時とかにもう全然俺ですって分かっていいんで、その時に使ってたのもつぶつぶって、ひらがなで多分つぶつぶっていう ID つけてやってたんで、見てるぞっつってお前ら俺のこと悪く言ってるけど見てっからなっつってつぶつぶっつってやってました。
へえ、なんかあるよ。はい、本当にあれなんで、
はい、これはそうですね、初公開ですね。
おー、悲しい。
ボロクソ。
はい。ちょっと今はね、その先の話をちょっとお会いした時にぜひね、本に来られてください。
覚えてないですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
以上とさせていただければと思います。
すみません、長くなりました。
いやいやいや、ありがとうございます。じゃあ、エンディングメッセージです。はい、この番組は、スタンド FM のほか、ポッドキャストでも聞くことができます。登録すると、自動的に更新されるので、そちらの方が便利です。ご意見、ご感想は、X、旧 Twitter で、ハッシュタグ、金ボと、金はひらがな、ボドはカタカナで、つぶやいていただけると、私、金さん、そしてゲストの皆さんが喜びます。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。本日お送りしたのは、金さんと、
ゼロと、
中藤でした。
最後こそ揃いましょう。せーの、バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
吐きのないバイバイ金でしたね。いいですね。